欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組は裏仏教古典語信奉教師の大友理恵子さんとともにお送りしてまいります。理恵ちゃん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
もう毎週本当嬉しいな、トーマスと一緒に喋りできて、もう毎回
ありがとうございますね、はい、リスナーの皆様も本当にありがとうございます。毎週お聞きいただきまして、気がついたらでももう3月も最終週に突入しており、もう 今年度終わっちゃうみたいな、そんな気持ちになっちゃいますけどね。
もうすぐなんか新しい年度の始まりだよね。
年度の始まりスタートしますよ、
うん
ね、皆さん気合を入れて新年度迎えていきましょう。
いらんねん、トーマス。気合い
気合いらないのね。
いらんね、
気合い入れないんだって。
もうそうなのよ、はい、もう成熟してるからね、そんな気合い入れなくてももう勝手に気合がね、どんどん走ってくれんの
ね、
う
ん、走っていきましょう。はい、というわけで、
そうそうそう、はい、
今日のテーマこちらになります、うん、空間の浄化と言霊、重い職場家庭を軽くするというテーマでお送りしていきます、う
ん、はい、かしこまりました。
はい、
そうよね、なんかこういうまあ、スピリチュアルっていうかね、エネルギーの話をしていくとさ、うん、絶対的に浄化をしましょう、はい、空間の浄化、
う
ん、自分の浄化、
う
ん、カルマとかうんちゃらかんちゃらとかさ、
うん、
浄化しましょう、
はい、
言霊とか大事です、うん、だからアファメーションがみたいな話をするじゃん
ありますね、アファメーション
するよね、うん、まあ、実はね、私もそういうワークをやってるんだけれども、
うんうん、
でそういうことをしていって、そういうことをしていく中でね、うん、どこに集中すると、重い職場、うん、家庭、要するに人間関係だよね、
うんうん。
自分を起点とした人間関係を軽やかにしていけるかな、みたいなことなんだと思うけれども、
うんうんうん、
さあ、そこでまたしてもトーマスに質問です。
はい、何でしょうか。
はい、どんなことをすると軽くなると思いますか？
塩を撒くとか。
うんうん、正解ね。まあ、正解よ。方法論としては正解だよ。
塩撒いて、あと何ですかね、うん、空気を入れ替えて、
う
ん。
そうだね。
はい。
うん。ってことはさ、トーマスは、多分多くの方がね、
うん、
何かをやらないと、
うん、
浄化できないとか、
うんうん。
うん。何かをちょっと頑張るとかさ、捨てるとかしないと、うん、言霊が発動しないとか、
うんうんうんうん、
人間関係が良くならないから、ここを頑張りましょうとかって。
うん。
思っちゃってない？
思っちゃってます。
思っちゃってる？
思っちゃってる。
思わなくていいのよ。
そうか、気合い入れないのと一緒か、これは。
うんよ、思わなくてよかったら浄化起きないじゃん。どうするのって今ぐちゃぐちゃになってるでしょ、
うんうん、
でここがね、本当に今月になってしつこく申し上げてますけれども、
はい、
だってね、皆さんも2年生に進級しちゃうわけよ
しちゃうわけ。そうね、
2年生がもう進級の時が来てんのよ、
はい、はいはい。
で成熟度上がってんの。
ほう。
でここでね、種明かしをして、やってないのか、食うってなっちゃうかもしれないけど、
うん、
実は大友理恵子、あんまりこの、浄化するとか、
うん、
お部屋を浄化するとか、
うん、
自分を浄化するとか、
うん、
言霊発動するのに、
うん、
どういうトレーニングをしたらええねんって、
うん、
やってません。
やってないんですか、理恵ちゃん。
やってません。
うん、
はい。もうちょっと正確に言うと、
うん、
今はそういうことをやらなくて済むようになってきた。
ほー、うん、
なぜ？
お、なぜ？
どっちで？
うん、
っていう話だよね、
うん、
ここにね、成熟度っていう話がつながってくるんだけど、
うんうんうん、
去年度というかその1年生の時、もっと言うと、
うん、
フェーズ1の時もね、
うん、
自分の中を整えていく、そのことによってエネルギー発動が違うっていうようなお話をしていた、
うんうん
うん、で、私、ほら、真言密教のクラスもやってるって、
そうね、
トマスは知ってて、一回だけそういえばそんなワークを一緒にやったことがあったよねって、なんとなく記憶にあると思うんだけど、うん、あれって、最初はね、自分では自分を浄化できないよね。だから、じゃあさっきのね、アラジオとかさ、アロマを使うとか、
うん、
普通に 窓を開けて風のね、力を借りて、いらないものをポイって軽やかにしてもらいましょうね、なんだけれども、私たちはね、すでに成熟度が上がっていて、そういう何かのツール、何かの方法論に頼らなくても、自分がね、そういうもので重くしないだけの、もう発動ができているから、やらなくていいねん。
やらなくていいとかになるんだ。
いいのよ。どんどんやらなくて良くなっちゃって、気がついたら、あれ私、自動浄化しても常にスイッチオンなってるじゃねって。
へぇ、
そういうことなのね。だからね、浄化は何か粗塩を足して、浄化という、お料理を作ることでもないし、浄化をするために一生懸命お野菜洗って、農薬を落とさなきゃって、滞りを減らすことでもないの。
ほー。
自分という素材がね、良ければ、もうそのお鍋に何をぶち込んじゃったって、素晴らしい美味しいお料理が出来上がるって、こういう話なのよ。
ほー。
なんとなくイメージできた？
なんとなくイメージできたけど、我々でもそんな状況にはなってんのっていうのはちょっと疑
問。なってるよ。
そうなの？
もちろんね、確かに私の方がね、皆さんよりちょっと先にこういうことどうなのかなって考え始めたり、いろんなことをやってみて、これはちょっと、方法論としてね、使えるのかどうかなっていうのをね、まあ、20年もやってきたからっていうのもあるけれども、でもね、私は確かに20年やってきたから、こんな感じになってるけど、皆さんだって、じゃあ、一年ね、芸術をお付き合いくださった方々。
はい。
一年やってるわけよ。
なるほど。
私の20年分の一年はやってくださっていて、しかも、大友理恵子20年、こうでもない、でもちょっと違ったかもしれないって、こう、遠回りも随分してきたこと、私なりにね、凝縮して、お伝えして、できてるよな、きっと。だとすると、皆さんがこのポッドキャストを聞いてくださって、過ごしてくださった1年間は、私の20年間の中の多分5、6年分には相当してるんです。
え、すげえ。
いや、マジそうよ。本当にそう。
超ありがたいじゃないですか、
うん、はい。それはね、生徒さんたちの、なんていうのか、本当にね、ちょっと先週そうだったら、なんかすごいエネルギー変わってないって、本当に感じるのね。で、自分のエネルギーの発動領域が広くなっていった、強くなっていたってやると、力いろんなものに槍が降ってきたり、いろんなことがね、こう生きてるとはあるんだけれども、勝手に自分のそのエネルギーが選ん、出てけ。私の中に寄ってくるの。はって。で、なんか変なの、うっかりくっついてきちゃったけど、自分で、よく私がさ、心のうんちとかさ、魂のおしっことか言ってるじゃない。
言ってますね。
魂の腎臓機能、肝臓機能がね、もっとどんどん、これこそ浄化をしてくれるように、成熟度が上がるから、ほっといても自分の魂の肝臓や腎臓がやってくれてるのよ。
すげえっすね。
そしたら、アラジオちゃんも安すぎだよ、素敵だけど、わざわざ、どすこそこのアラジオの、あれがいいかなとかね、そんなことしなくてよくなんのよ。こういう風に自分が整う、グランディングみたいなね、落ち着いてくると、どうしたら自己浄化できるんだろう、どうやったら言霊発動できるんだろうっていうようなことを考えなくても、勝手になんかこれちょっと言霊出てる状態になっちゃってるかもっていう本当に状態に進んでいきます。なんのよ、なんのよ、なんのよ。なので、そこをどうしたらいいんだろうって、ああでもない、こうでもないっていうことを、試行錯誤する余計な思考、感情、エネルギー、その無駄がなくなるよね。
なるほど。
そうするとね、その無駄がなくなるから、余計自分のエネルギーを発動して自己浄化を受ける自動音、スイッチが勝手に上がってて、今まで30アンペアだったのが、ちょっと50アンペアになってるんじゃない、勝手になんか変わってる。でもね、本当にこういうことなのよ。と、自然に自分が発動させたい。要するに、言霊を発動できたらいいなって皆さん思ってるでしょ、どうしたらいいんだろう、どうやって電気屋さんやってどれぐらいアンペア上げたらいいんだって、そんなこと考えなくても、あれし自然に上がってるんじゃないって、こういう状態になっちゃうのよ。そうすると、言葉がね、強い口調で話すとか、ソフトに話すとか、ゆっくり喋るとか、要するに、いわゆる喋りのテクニックだよね。そんなことをね、しなくても、あなたが思ってる、私が思ってることを自然にナチュラルに話していけば、バリバリその人のエネルギーがちゃんと強く発動するような成熟度が上がってる。 っていうことなのね。そのことによってあなたを起点としていた空間が自然に軽くなります。つまり浄化は何かをやって得られるものではなくて、
うんうん、
自然になってくる、そういう状態、その状態をする結果を見て、あ、浄化っていうふうに言ってるだけなの。だから良い言葉を使おうとか、うん、良い推しを探そうとかね、うんうん、なんかじゃあちょっとご辛抱でも学ぼうとか、うん、そういうことでは全然ない。浄化はね、頑張ってする必要のないものだって私すごく感じています。自分の中の入れないものポイポイで、うん、前回か前回だったか、うん、ほら、断らない勇気っていうお話をしたじゃない、
うんうんうん、
あ、ちょっとそろそろ自分の料理にあんな大人のエッセンス入れちゃってもいいかも、
うん、
ってそんなことをしていくだけで自分の味わいがね、自然に豊かになっちゃうの。勝手に素敵なお料理になっちゃうの。
へ
ー、そう、無駄な思考が自然に減っていく。成熟するとね、そう、無駄な言葉もなくなっていく、必要な言葉がだけが残る。そしたら響くよね。
なるほどね。
それだけ。
自然と2年生の我々は今そうなってきてるってこと？
そうです。前回は ビサガエっていうお話をしたと思うね。ビサガエ
しましたね。
あれは内側から見る自分のこう、メガネのレンズをちょっとこんな方にすると全然違った自分の人生見えてくるかもよーっていうお話ね。で、今度はそうやって浄化、言霊発動とかってしなくても、ちゃんと自分の外側にこうじゃなきゃダメなんじゃない？これやらなきゃダメなんじゃない？っていう、それも一つの滞りだからね。それが自然に落ちちゃうのよ。
へー、うん、すごいな、なんか。
そうなの。
そんな成長してたんだ。
そうなのよ。だから浄化のアクションが不要だっていうことを言いたいわけではなくて、うんうん、自然になくても大丈夫だよねって、
うん。
こうなっている自分を見てあげてね、どうやってビサガイをして、ちょっと窓から見える景色が変わってるなっていうことに気づいていただく。
うん、
未成熟の段階では、1年生の段階ではお手伝いが必要だった。
うんうんうん、
学びも技術も知識もすごく意味があった。もちろん今後も意味があるんだよ。でもね、その意味合いが頑張ってそれを理解するではなくて、私の中にあるよね。
へー。
っていうふうに理解する。
面白い。
うん。2年生になると、手法に頼らなくても、自然にエネルギーが回る。それが実は本質的な浄化なんじゃないかなっていうふうに、私は捉えています。私の人生を振り返ってみても、それを皆さんのおかげで、こうしてポッドキャストでお話をさせていただく中で、とっても実感していることなので、今日はそんなことをシェアさせていただきました。
ほう、ありがとうございます。いや、本当になんかギアが上がってますね、ここのところ。
本当よかった。
なるほどね。とはいえまだちょっと重い職場なんですとか、うん、家庭が重くてって人はまたレッスン1から聞き直してたりしたらまた、
ね、そうね、多分1年生から2年生に進級する過渡期だっていうところだと思うので、
ぜひこの番組フル活用して、はい、進級しましょう、みんなで。ね。はい、2年生になりましょう。
はい。はい、
というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ぜひですね、今日の配信の感想などをですね、LINE 公式アカウントの方からお送りください。ここのとこちょっとわかんなかったよとか、もう少しちょっと手伝いが必要だよとか、そういうこともですね、ぜひ LINE の方でリエちゃんに問いかけていただけると対応いただけると思います。しかも、今月はですね、先着5名限定でフル無料セッションプレゼントという60分リエちゃんと喋れる権利を5名様にプレゼントという企画をやってますので、ぜひ LINE 登録していただいて、それやりたいですと、声を出していただければと思います、はいはい、先着5名に漏れてしまったらごめんなさいですけれども、
はいはい、
という感じです。
ぜひぜひおしゃべりしに遊びに来てくださいっていうか、おしゃべりさせてください。
なかなかないですからね、こんな機会ね、はい、はい、皆さんお待ちしております。というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。欲しいものが本当に手に入る教科書、引き寄せの法則、レッスン74でした。また来週も聞いてください。
はい、また来週、皆さんごきげんよう。
今週のポッドキャストはいかがでしたか？お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友理恵子LINE 公式アカウントにご登録いただくと、大友理恵子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。 相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。